日高港の歩みとこれから、御坊の産業と暮らしを支える海の玄関口。紙面には大きく日高港の全景の写真が掲載されています。太平洋に開かれた重要港湾、日高港。物流の拠点として、そして人が集う憩いの空間として、地域の歩みと未来をつなぐ海の玄関口の姿を、その歴史と取り組みからご紹介します。では、木材輸送の港から地域発展の拠点へ、本市と美浜町にまたがる日高川の河口部に、日高港があります。日高港は古くから川船と海運をつなぐ重要な拠点として発展し、木材をはじめとする基中地域の物流を支えてきました。特に地域の代表的な地場産業である製材業向けに外材、輸入木材の原木を運ぶ港として発展し、機帆船による二次輸送で木材を供給する流通港湾としての役割を担っていました。しかし、当時の日高港にはいくつかの課題もありました。外交船などの大型船が入港できないこと、荷役作業が非効率であること、輸送コストが高いことなどです。こうした中で、昭和48年頃からは、人口や産業の都市部への一極集中を抑え、地方を元気にしていくという考え方のもと、港の整備と臨海部の土地造成を柱とした地域開発構想の検討が進められました。合わせて、御坊田園工業都市構想の一環としても、早くから港の整備が強く求められ、日高港の将来像について具体的な検討が行われました。昭和55年3月には塩谷町南塩谷沖に外洋では日本で初めて火力発電所用地としての人工島を造成することが認可され、港の本格的な整備に向けた機運が一気に高まりました。同じく昭和55年に和歌山県が日高港開発構想を公表、昭和56年には国の港湾整備計画に位置付けられ、昭和58年3月には調査報告書がまとめられました。この報告書では、長期的には大阪湾にある各港と役割分担を図りつつ、まずは基中地域の発展のために日高港の機能を充実させることが示されました。特に日高川左岸に広がる塩谷地区は最も大きな開発余地を持つことから日高港の中心的なエリアとして位置付けられ、流通機能と生産機能を導入していくこととされました。その後、昭和58年10月に日高港が重要港湾に指定され、和歌山、下津港と並ぶ国内外に開かれた海の玄関口としての役割が明確になりました。木材輸送を担う港から地域発展の拠点へ、日高港は大きな転換期を迎えることになりました。遠隔、昭和4年港湾に指定、昭和25年地方港湾に指定、昭和48年御坊市議会が日高港湾調査特別委員会を設置、昭和55年関西電力御坊火力発電所埋め立て造成に着手、昭和57年関西電力御坊火力発電所埋め立て造成完成、昭和58年、重要港湾に指定。昭和60年、関西電力御坊火力発電所操業開始。平成16年、日高港塩谷地区暫定供用開始。 当時の祝日高校教養と掲げた写真が添えられています。平成19年、日高校新エネルギーパーク EE パークオープン。平成20年、植物貿易港に指定。平成21年、日高港塩屋緑地塩トープオープン。平成29年、港オアシスに登録。令和7年、無線検疫対象港に指定。
外国貿易船が直接入港、日高港の新たな一歩。日高港では外郭施設の整備と産業用地の造成を第一期計画として段階的に進めてきました。平成10年に工事が始まり、平成16年春には断定供用がスタート。最大3万トン級の大型船舶に対応できる水深12メートルの公共バース、水深 7.5 メートルの耐震強化岸壁などが整備され、現代では近代的な港へと生まれ変わっています。京阪神圏から車で約90分という便利な位置を生かし、日高港は内外貿易と物流の拠点としての役割を高めてきました。大量の工業原料やエネルギー資源を受け入れる拠点として機能を強化するとともに、臨海部の交通整備や周辺地域との連携を進めることで、地域の産業と市民の暮らしの両方を支える基盤へと発展しています。平成20年11月には植物貿易港に指定されました。それまでは海外から木材などを輸入する際、他の港で植物検疫を受けてから積み替え、日高港へ二次輸送する必要がありましたが、指定後は日高港で木材の荷上げができるようになりました。これにより日高港の利用が進むとともに、輸送コストの削減など利便性が大きく向上しました。一方で日高港は関連法上深い港とされているため、泥管施設が設置されておらず、外国貿易船が入港する際には、和歌山下津港など近隣の港で入港手続きを行う必要がありました。この不便を解消するため、本市と和歌山県は国に対して早期の開港指定を要望してきました。その結果、和歌山県が港の設備を改善し、第一岸壁、ソーラスフェンス内の取り締まりを強化することを条件に、外国貿易船が日高港へ直接入港できるようにすることで国と合意し、令和7年4月から開港と同等の運用が始まりました。公共バースでこのような運用が認められたのは全国で初めての事例です。合わせて検疫手続きをより迅速かつ効率的に行うため、本市と和歌山県は無線による検疫が可能な無線検疫の対象港としての指定も国に要望しました。その結果、令和7年4月から日高港は無線検疫の対象港に指定され、外国貿易船の受け入れ体制が一段と整えられています。産業拠点として日高港には約10ヘクタールの企業用地、日高港工業団地が整備されています。この工業団地は、和歌山県が造成したもので、製造業や倉庫業などを主な対象として、18区画の分譲・賃貸が行われてきました。平成16年に日高港塩屋地区の断定供用が始まった際には、港湾関連事業者などが3区画に進出しました。その後も設備投資が進み、令和4年には和歌山御坊バイオマス発電所の立地が決定し、令和7年8月から営業運転が始まっています。現在、工業団地内で残る1区画についても、進出企業が決まる見通しで、決定すれば18区画すべてが埋まる予定です。 地域経済の活性化や新たな雇用の創出など、産業拠点としての役割が一層高まることが期待されています。
にぎわいと豊かさを作り出す活気ある街を築く。日高港は外国貿易船が直接入港できるようになったことや、無線検疫の対象港になったことにより、利便性が向上し、国内外とつながる力が大きく高まりました。また、和歌山御坊バイオマス発電所の燃料取扱いによる貨物量の増加見通しや、日高港工業団地の全区画が埋まることが見込まれているなど、日高港を取り巻くこれらの変化は、本市の産業と暮らしのこれからを大きく広げるものです。紙面には、日高港における公共の取扱い貨物量の棒グラフが掲載されています。これは令和6年度第2回近畿地方整備局事業評価監視委員会の資料をもとに御坊市が作成したものです。このグラフによると、令和2年から令和5年の実績が約40万トン前後であったものが、発電所燃料の取扱いによる増で、令和7年は約6万トンの増、令和8年には約10万トンの増加が見込まれるということがわかります。そして、物流の効率化や安定したエネルギー供給は、新たな企業の進出や関連産業の育成にもつながっていきます。これからも国や県など関係機関との連携をより一層強化して、日高港の機能強化と利便性向上に取り組むことで、企業の成長と地域の振興につながる環境づくりを推進し、にぎわいと豊かさを作り出す活気ある街を目指していきます。地域のにぎわい創出拠点として、平成29年、日高港は地域住民の交流や PR 発信拠点となる港オアシスに登録されました。代表施設である日高港新エネルギーパーク EE パークでは、太陽光発電や風力発電など再生可能エネルギーについて学ぶことができます。また、隣接する塩トープ、日高港塩屋緑地には、水木しげるが描くゲゲゲの鬼太郎と和歌山の妖怪像が設置され、中央の浸水池を取り囲むように緑地公園が広がり、市民憩いの空間を創出しています。浸水池では、6月から7月頃に、御坊市生まれのハス、マイヒレンを鑑賞できるほか、色とりどりの錦鯉が泳いでいて、鯉用の餌を入れたカプセルを販売するガチャガチャがあるなど、子供から大人まで楽しめるスポットとなっています。紙面には、EE パークの写真、塩トープの浸水池に咲くマイヒレンと、鯉のぼりが一枚に収まった写真、多彩な模様の鯉が泳いでいる写真がそれぞれ添えられています。日高港では国際物流ターミナルなどの施設整備が進んだことで、大型クルーズ船の寄港が可能となりました。クルーズ船の寄港時には、港で住民、乗船客が交流できる歓迎イベントを開催するなど、御坊・日高地方の魅力の PR に努めています。令和8年1月に日本丸の寄港が予定されているなど、魅力ある寄港地観光の拠点としても注目されています。紙面には過去に日本丸が寄港した時の様子の写真が添えられています。青空の下、停泊している日本丸、とても素敵な写真です。以上、特集、日高港の歩みとこれからでした。